いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。秋晴れ、すがすがしい秋晴れが続いておりまして、本当に気持ちがいいなというふうに道を歩いていても感じるこの頃なんですけれども、やっぱりねこの秋のシーズン、京都の街を訪れられる方が多いんですが、このところ外国のお客様がまだまだ多くお見受けいたします。ちょっとなんか円高になってるし、京都の街をこうねなんかちょっと食べようかとかお土産買おうかと思わってもかわいそうな、気の毒なような気もいたしますがね、京都人町出会いも今日は11月に入りましたので、芸術と文化というテーマでこの後お話を進めてまいります。さて、私の今日のパートナーなんですが、
いくこです。どうぞ
よろしくお願いします。よろしくお願いします。内藤さんともね、私実は
久しぶりですね、
番組ご一緒しますよね、この11月のテーマ芸術と文化、はい、内藤さんがトップバッターで登場してくださいましたが、
ね、はい、私の秋はなんか食欲の秋みたいな気もしますけども、月絵も音楽も大好きなので今月楽しみにしてます、
はい、ではこの後30分間皆さんお付き合いください。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。先ほどご案内しました通り、11月は芸術と文化というのをテーマにしましたので、はい、それにちなんだゲストの方々にお越しいただこうということになっております、はい、トップバッターがもう自らですね、名林生まれの名林育ちと紹介してくれと言ってくださいました吉田浩二郎さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。名林生まれの名林育ちの吉田浩二郎さんなんですが、とはいえその名林自治連合会の会長さんであり、また名林ペトロフの会の会長も務めていらっしゃるということで、今日はその、まあ、名林にまつわる話をね、ちょっと教えていただきたいなと思って、お越しいただきました、うん、でまずその吉田浩二郎さんという方が、まあ、知る人ぞ知る方で、はい、ご存知の方はね、当たり前のこととしてご存知なのかもしれないんですが、まあ、画家であり芸術家でもいらっしゃるわけで、はい、その吉田さんのそのお宅の周りの雰囲気自体がもう吉田さんのその生き様というか生き方を表しているような感じがしまして、はい、でどうして今のような吉田さんになられたのかという話を伺おうかなと思ったんですが、もともとお生まれがその明倫の地域の中でお商売をされてたお家だったんですね。
白木地問屋をしてまして、はい、私の生まれた頃が一番盛んに商いをしておったようでしてね、うん、
はい、何年当時、
はい、昭和12年1937年ですね、
はい、
店の人たちも30人ほどいたようですし、メイドさんが3人いて男のメイドさんまで1人いるというような、そういう大所帯の中の5人兄弟の末っ子で生まれました、
うんうん、それで、まあ、普通だったらばそのまんま家業を継ぐというかお商売を継ぐという道だったはずなんですが、今ね画家であり芸術家、うん、ということはどこかでその違う道に行かはったわけですね。
いやそれはね、はい、生まれた時は商売盛んだったんですけど、同時に日本と中国とが戦争を構えるという年でもありましてね、うん、私の育ちにつれてだんだんだんだん日に日に商売は小さくなり、店員さんたちは出世していかれる、うん、で明倫小学校に上がったのは昭和19年戦争末期のことで、うん、本当に食べるものもない、うん、卒業が昭和24年ですから、うん、まだ朝鮮戦争も始まってないし、ひもじいひもじい小学生、
うんうん、
そんなことですから、それがこのバブル期の商売が盛んであるになったというようなことはとてもその時は想像できるようなことではなかったですし、戦後もブローカー的な商人が台頭し、戦前の旦那商売をしてた親父やなんかとってももう こんなところでブローカーと一緒に商売やっていけないというような沿線気分も満ち満ちておったので、私が商売を継がなくなったっていうのも自然の成り行きのようにも思います。
そういう芸術の道を目指されたっていうのは、またなんかやっぱり小さい時から絵が得意だったとか、そういうふうなところからだったんですかね。
まあね、それはまあ中学生の頃は本当に1週間に1編は表彰されてるような絵の上手なこうちゃんやったんですけどねそれで自分もこの日吉ヶ丘高校の中にある特殊美術科へ行くのが当然だと思ってたんですけど、やはり大人たち、分別のある大人たちは絵画の先生も含めて、それはやめといた方がええでということでね、ストレートにその道を進むことは断念した時期があるんです。
ああ、そうですか。はい、でもまあ結果としてはその美術の道に行かれたわけですよね。
そうですね。それは一つには受験戦線がうまくいかないでね、なんかこのダメな吉田を生かすのにはどういう方法があるのかと、そういうことが私にとって非常に大事なことだったんです。そして私を救ってくれた老画家が桂にお住まいで、そこへ訪ねるたびに聞くお話、見せていただくもの、粗末だけれども食べるものがなんかとっても楽しく美しく感じられて、その先生の生き様に私は非常にこう啓発されたと思います。
その生き方というのが、まあ、吉田さんにとっても目指す姿みたいな。
そうね。で、出てくるのはゴッホであり、ベートーベンであり、ロートレックであり、ユトリロであり、クララ・シューマンであったりするわけですから、だったら、まあそういう人たちの表された日記を読む、手紙を読む、音楽を聴くというようなことが、私の24時間のうちの20時間そんな風なことだったと思いますね。
なんか芸術漬けですね。
でそれ芸術なんて言葉で解釈はしたことがなかったですね。もう三度の飯、食事のようなもの、それ私にとってね、そんな解釈でした。芸術というような言葉はあんまりその時馴染みがなかったように思いますね。切実な人としての心の叫び、それを絶えずこう聞いていたという、見ていたということだと思いますね。
でもその戦後まだ間もなく、そのなんていうんですかね、物質的なものも少ない中で、そういう精神的な豊かさをこう求めたっていうところがもう、ねえ、やっぱり当時のことにしてみれば、やっぱり食べるもんが先で、着るもんが先でって、もっとなんか物持って豊かになっていきたいんやみたいなところとか。
それは私は逆だったと思いますね。
逆なんですか。
貧しかったからこそ、そういう心の豊かさを求める人たちがたくさんいて、桂のアトリエにはそういう若者、同世代の人たちが集まってましたし、木曽部さんをする関西美術院とか行っても全国からそういうことをに、心を燃やした青年たちが集まってましたし、不思議、今から思えば不思議な現象ですね。
京都の街っていうのはなんかそういうこう文化を育むというかいうのにはものすごく恵まれた場所なんですかね。
逆だと思いましたね。
逆ですか。
はい、京都というところは一見自由ですし、はい、紳士の気風に富むんですが、一方では非常に閉鎖的で保守的で、先人たちのこう価値観というものが若者を圧迫するような強烈な力を持ってでもいましたから、そういうものに抵抗する、まあ、今流行りの抵抗勢力みたいなもんですね。
あ、それがパワーになってたんですかね。は
い、だから紅柄格子の内側は静かな平和な家庭生活があるように見えるかもしれへんけども、その一歩内側に入ると新旧の価値観のこのぶつかりみたいなものが強烈にあるというのが京都ですねそれが若者を育てていくんだいかと思いましたね。
へえ、 で、先生はその美術学校に行かれるんですね、はい、しかもそれは京都じゃなかったんですね。
京都の学校は入れませんでした。うん、で2年浪人をして、もうその挙句になんとか、まあ親父が、まあ、負けたふりをしてくれたので東京へ出て、武蔵野美術学校というあまり学科をうるさく問わないところに救いを求めたわけです。
うん、そこでのやっぱり生活も随分今の吉田さんに影響していると。
でそれはもう24時間自分が管理できる下宿生活ですから、それは充実してたと思いますね。
そしてその学生生活を経て京都に戻ってこられる機会があったわけですね。
でその前にね、卒業して助手、油絵研究室の助手に残るんですね。で研究室に残ると美術史の先生だとか、民族学の先生だとか、そういう立派な先生方と出会う機会を得ました。これが私にとっては非常にありがたい存在でもありましたし、学生の頃から12年連続で京都奈良のいわゆるお寺神社仏閣を訪ねて、避けて通ることのできない先人たちの偉大な仕事を体で感じる機会も得たんですね。これがまた私の足腰を非常に強くしてくれたと思います。
なんかそういういろんな経験があって、その積み重ねがすごく大きな形になっていったというふうに思いましたね、今のお話を伺うとね。で、ごめんなさい、吉田浩二郎さんが行ってはったその小学校のちょっと話をさせていただきたいんですよ。明倫小学校ですね。ここもすっごいもう贅を尽くしたというか、まあ言ったらその文化がこう凝縮されたような、なんか芸術、作品にもなるような小学校だったんですよね。
それは我々の地域には27つ町内会があって、
はい、
そのうちの17か町が祇園祭りに山鉾風流を出すというような、地域でもあります。したがって、まあ、江戸時代からずっとこう栄えた地域であり、大正昭和の頃は、明倫学区地区学区がですね、一番こうお金持ちで、文化の香りの高い地域だったように思うんです。でそれが証拠に、創立50周年の記念の時に、今ちょっと話題になりますペテロフというチェコ製のグランドピアノを購入し、それから10年後には今ゲイセンターとこうなっておりますけれども、東洋一と称される美しい姿と、設備の充実した小学校を学組自らが寄付をして作り上げてくれたわけですね。
そうなんですよね、あれ、住民の方たちが作り上げたんですよね。は
で、ありがたいことに、まあ、我々はそういう美しく立派な設備で、育つことができた。特別に立派だとは思わずにですね、こういうものがレベルだと思いながら育つことのできた私たちは幸せだったんでしょうね。
だから地域の方たちがそういう環境で子どもたちを育てたいというふうに思われたんでしょうね。
思われたんですね。その当時の創立委員、設立委員という委員のメンバーを今読みますとね、それはもうそうそうたるメンバーが名を連ねてくれてるんですね。今はもうその人たちの末裔が数名あの学区に残っているだけで、全部転出されたようですけれども、それでもその数軒の家というのはやはり祭りの時の中心メンバーであるわけなんですね。
子どもたちをそういうなんていうかな、環境の下で育てて感性を例えば、養うとか、あるいは経験をするとか本物に触れるとかいうふうなことをすると、つまりそれはその地域の将来への投資であって、その子たちが今度成長した時にさらにいい地域を作っていくっていうようなことにつながりますよね。
そうね、つながるんです。だけどその当時の大人たちが一番子どもたちに期待したことは、健康で生き生きとした 子供たちであってほしいということを願ったようですね。で太陽灯ってのは妙なあの人工光線を浴びてもやしっこをこう病気から守るとかですね、そんな設備があるぐらいで、この健康第一。うーん、
なるほど、
うん、だからその文学っぽい子供を育てるとかですね、そんなことではなかったようですね。
でもあの全てがなんか最高級のピアノでも先生当たり前だって思ったはった、そのペトロフのピアノでもそのチェコの宮廷で使われてたぐらいのすごいレベルのものを小学生にこう与えるっていう、そういうなんか
そうね、当たり前のレベルは高かったには違いないですね。でそういうものをこの町や空間と同じレベルでこの湯水のように空気のように普通の空気のように吸って育った私はやっぱり幸せな子供だったんでしょう。
そのペトロフの、あのピアノは今どうなってるんでしょうか。
今ね、修復中です、
はい、
間もなく修復が終わって、11月の14日に芸術センターに搬入されて、15日の夕刻6時半からその修復記念のコンサートをするというところまでこぎつけました、はい、でこれは小学校ができて50年記念の時に50周年記念の時の記念事業の一つに、子どもたちの椅子やテーブルを立派にしようという事業と並行して、ピアノの購入ということを考えたようで、でこれも当然地域の人たちがお金を出し合って、学校に寄付したようですね。
でその後そのまあの芸術センターになってからもずっと使われないで置かれていたのを皆さんで町の人たちで何とか直したいっていうふうに思われたんですよね。そうです。
これはね、どっかの小学校の先生か中学校の先生がね、明倫校にはそのペテロフといういいピアノがあるはずだという外からの情報が入ったんですね。それでその気になってみるとなるほどピアノ で、
はい、
で地域に中村大三郎という高名な絵描きがいらっしゃって、その中村大三郎がピアノという200号台の立派な絵を描いておられるんですね、
は
い、でその当時からやはりそのある目を持った人には美しいピアノだったんでしょうけれども、昭和6年に新校舎ができてスタンウェイというピアノを購入し、それを音楽室に設置しました。その時にペテロフは現役を引退して講堂にの脇に置かれるという存在になるんですね。それ以来私たちはその式典の時のあの立ったり座ったりの和音とそれからまあ学芸会の時の伴奏に使うというような、スタンウェイに比べたらややこの隅っこに置かれた存在で長くあったんです。で調べてみると音響板がにひびが入ってたり、ピアノ線が他の会社のピアノ線に変えられてたりね、したので、そういうものを元通りペテロフ社のピアノ線を取り寄せるとか、
はい、
修復するときには新しい板に変えてしまわないで、古い板を大事にしながらうまくその銅質の木をはめ込んで接着するとかですね、ピアノにとって最良の方法で、修理ができてます。でこの事柄を、まあ、皆に提案した時にですね、毎回演奏会をしようやないかと。これは山本さんという修復師の、まあ、調律で、できるだけ元の音を探りながらですね、音楽会をする、美しい音を聞きながら基金を貯めて、それがこう溜まって溜まって溜まって修復事業を完成させようというこういう発想だったんです ね、
それが素敵ですね。
それが今度11月の、15日午後7時から修復完成披露コンサートが行われるということなんで、これはどなたでも行けるんですね。
あのこの日は記念の日ですから、
うん、
無料にいたしておりますし、大入り満員で立ち見が出るぐらいに人が集まってくれればめでたいかなと思っておりますけど、
いやなんかあの明倫学区というか明倫地区のね、うん、本当に文化度の高さというか、うん、もうなんかそう地域の皆さんのその思いがね、あの今回の吉田さんのお話すっごくよく伝わりました。あのぜひとも本当大正解になることを
ね
お祈りしております、
はい、ありがとうございます。
行かせていただきたいです、はい、はい。ではあの1曲挟ませていただいて、はい、後半もあの、はい、お話の方加わっていただきたいと思います、曲はアリコで月待ちです。どうぞ。
京都ひと待ち出会いもん。
代わってはバッタリ将棋のコーナーです。今あの美しい音楽を聴きながら、うんうん、あのね、地域の人が寄贈した素晴らしいピアノを、ね、地域の人がまたお金集めて修復してはるっていうのがすごいなっていう話をねしてたんですけれどね。さあバッタリ将棋のコーナーもやっぱり美しい京都にこだわりましょうか。はい、
NPO 法人美しい京都っていうのがあるんですけども、はい、私もちょっとそれに参加させてもらってて、そのことについてちょっとお話をしたいんですけども、
はい、
まあ、私自身もいろいろあの町屋を残すという、まあ、建築屋として、まあ、ハードにその安全に残していくのはどうしたらいいかみたいな、そういうあの活動もしてるんですけども、そういう形だけじゃなくって、やっぱ京都の美しさ、町屋の形の美しさっていうのはやっぱりそこに住んでてる人の心とか、うん、暮らし方とか、そういうあの生活文化が現れた、その形が心として現れてるのが、うん、その、うん、京都の美しさ、うん、それを、未来へ、うん、あの伝えていこうっていう、のをやっているのが NPO 美しい京都でございます、うん、でその実はその理事長を吉田さんにしていただいて、うん、今いるという、うん、そういう、私も吉田さんとはずっとお付き合いがあるんですけども、うん、あのまあ、どんなことをしているかっていうと、まあ、吉田先生のお家がいあのきれいに改修して、であの見せていただけるようにしてるのなさってるので、
はい、
そこで、まあ、京都の歳時記っていうので、お正月のしつらいはどんな風にしてたんやとか、あの節分の時はどんなんやとかね、お雛さんどんなしてたっていう、その時期時期の歳時期を、先生が吉田さんがあのお宅で、しつらいをしてくれはるんです。でまたそれがもうあの吉田さんの美意識がね、あのこだわってその、きれいにね、色毛線をこう並べたりとか、そういうところで、まあ、確かに、寒いですよね。節分の時なんかものすごく寒いけども、うん、あの火鉢だけでもやっぱりなんか凛としたねところにあの暖を取りながら、京都のこういう暮らしで、あのそういう裏にはその緑がね障子に映ってとか、そういう中でやっぱり京都の心の京都人の心の美しさがきっとあの育まれてきたんやなっていうのね、うん、そういうのやっぱりこう知らないと、あの形だけ残しても、あの意味がない、
心が残ってないとね、うんね、うん、今たくさんありますよね、うん、あの結局形だけ残っていくと意味がないわけですから、うん、どんどん簡略化されたりとか、自分にとって都合のいいところだけ残すっていう結果になってしまいますよね、うんうん、そう変わってしまったりとかね、まあ、
で景観法なんかでね、景観条例でもこういうふうにしなさいっていうふうにあの決められてるけど、みんななんでやねんって思ってるけども、やっぱりそういう生活にちょっと触れる、京都の文化に触れる、京都人の心に触れるっていうことを体験していくと、ああやっぱり京都っていいなっていう、みんながそう思わないとやっぱ京都の街も綺麗になっていかへんやろしというので、うん、吉田さんにいろいろ教えてもらって。なるほど、
ね、このやっぱりその京都の方たちが、まあ、お祭りもそうですけれども、うんうん、なんかこうやらはるのはそれぞれちゃんとした意味があって、その形にもその、うん、なんていうんですか、美しさがきちんとあるですよね、うん、きっとね、
うん、私は難しいことは分かりませんけども、うん、まず復元修復ができた家をじっくり見るとですね、 それはあの寸法の出し方やなんかに一部の狂いもなく非常に美しく組み上がっていることは事実ですね。で今のまあ冷暖房装置が当たり前だということと比べると、その寒かったり暑かったり血管のように見えるんですけども、本来住居というのは自然と共生をするものであったんですね。40年前までは世界のどこをとってもそういう生活をしてた。そういう自然との共生ということを考えると、寒い時が寒いのが当たり前で、暑い時が暑いのが当たり前で、ただそのそれを少しでも気持ちの上で暖かく見せたり涼しさに見せたりするところに、美しいそのしつらえというものに最終的にはこう持っていった。これが京都の人の偉い時だと思うんですがね。この見にくくっても涼し冷たければいい、見にくくって全ければいいっていうんじゃなくて、やっぱりそれが見た目に美しいかどうかというところを一つのその判断基準にしながら、長い時間をかけて改良改良を加えて、扇風機が登場する以前のその住まいとしては、あの町家の示す姿っていうのはもうこれ以上ないというところまで行き着いてますね。
まだまだお話続くんですが、いや本当にそれが京都の人たちの美意識というかね、育んできたんだろうなというふうに思います。お別れの時間になってしまいました。もっと伺いたかったんですが、もう今日はこの辺で、お別れの時間になりました、は
い、いやいや、
ありがとうございます。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは吉田浩二郎さんのお話、この辺で終わらせていただきます。さよなら。
ありがとうございました。